ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、三浦クリニックのね、元院長をやってらっしゃった三浦直樹先生とね、はい、病気が治る人の予祝思考っていう本をね、書かせてもらって、で、これはね、出版社さんが素晴らしくいい本だったんですけど、出版社さんが倒産されちゃってですね、手に入らなくなって、はい、もう何万とするぐらいね、プレミアムの本になってたんですが、この度ね、はい、また、ちょっとリニューアルして新しく出ることになって、三浦先生ともね、三浦先生は、三浦クリニックを、卒業されてですね、またもっと自由に活動を今後、メッセンジャーとしてね、病気になった人はどう考えればいいのかっていうメッセンジャーとして活動されていくということでね、まあクリニックにいるとずっとそのクリニックから離れられないので、はい、まああと体調のご自身の体調のこともあって新しい形でね、三浦先生が再スタートを切るタイミングでこの本がまた復活するんですけど、それで三浦先生にお会いしにね、この前行ってきたんですが、その三浦先生とね、編集者さんの会話がすごく面白くて、まずそこをね、シェアしながら入っていきたいと思います。三浦先生のね、小学校の時から口癖が、3つ口癖があって、小学校の時からね、それって本当ですか？誰が決めたんですか？やってみないとわからないですよねっていう、その3つがね、小学校の時のなんか先生からなんか言われると、それって本当ですか、誰が決めたんですか、やってみないとわからないですよねっていうのが三つ口癖だったんですよって言ったら、編集者さんが、三浦先生すっごい嫌われてたでしょうっていう
先生としてはね、またこの子
三浦先生嫌われてたでしょうって編集者さんが言って、三浦先生はい、嫌われてましたその会話が
面白い、だってそれはやっぱり口癖ぐらいだからね、いつも言うわけですよね。先生としてはやりにくい。
それって本当ですか？でもこれがやっぱりなんか病気になった人に、今三浦先生が伝えてるメッセージが、三浦先生が小学校の時から大事にしてたメッセージね、お医者さんになるにとって余命の、こうなったら余命3ヶ月みたいな授業ってないそうなんですよ。だから余命3ヶ月とか言われるでしょ、
言い方がって言われるけど
結構、その授業がないから、アバウトなんだって結構。
その先生によって。
みんなさ、余命3ヶ月とか余命半年とか言われたらさ、みんなガーンってなっちゃうでしょ。
そうですよ。もうドラマのシーンがそのままのイメージ。
でも、そういう余命、こうなったら余命何ヶ月っていう、お医者さんになる時の授業ってないんだって。
本当は。
アバウト。アバウトに言ってるんだ。
でも言い切られるからね。
でも、そう思っちゃうから、そうすると、プラシーボ効果も働いてきちゃうから、でも、その、三浦先生は、それって本当ですか、誰が決めたんですか、やってみないと分かんないですよね、っていう、この三浦先生が小学校の時からしてた口癖3つを、病気になった時にも、その、自分に向けてあげるっていうことが、大事になる。
まあ、しかも、その、誰が決めたんですかっていう。これはね、病気の今、ね、向き合ってる人とかからすると、すごくこう、救われるっていうか、ね、誰も本当は決めれないわけじゃないですかね、その、
そうそうそう。
疑ってかかるっていうか、自分を信じるというか。
これって別に病気になった方だけじゃなくて、その人生全般にわたっていろいろなことを思い込んで生きてるけど、それって本当なのかな、誰が決めたの、 やってみないとわからないよねっていう、この3つってすごく人生を豊かに新しいところに自分を連れてってくれる問いになると思いますね。
本当に、しかも3つこう重ねて言っちゃうっていうところがね、これを日常でやれてるかっていうと、きっと本当なんだよとか、決められてないのに決められた気になるし、やってみてないけど諦めてるっていう方が多いって思いますもん。
三浦先生みたいなね、三浦先生は三浦クリニック今回ね、卒業して新しいスタートになるけど、三浦先生みたいなドクターがすごく増えたら、世界は変わるなって思うんですよね。で、三浦先生がね、この病気が治る人の予祝思考の中で、三浦先生を取材した中で、本当に素敵なフレーズをたくさん言ってくださって、ちょっとそれをね、この本の中からいくつか紹介したいんですが、三浦先生の言葉でね、これ病気になった人は特に響くと思うんだけど、病気は罰ゲームではありませんっていう。今までのあなたの生き方が間違ってなったわけでもないし、これからも間違いなんてありませんっていう。病気は罰ゲームじゃない。あなたの人生を今よりもっと幸せになる、導いてくれるイベントですっていうね。もうこの病気に対する捉え方が、もう、すべてのお医者さんが皆、学んでほしい見方だよね。病気は罰ゲームじゃない。もっと自分の人生を幸せに生きるための、そのゲームであり、今よりもっと幸せになるための大事なイベントです。で、100% 治らない病気っていうのはないし、だから、ね、誰が何と言おうとも、治っちゃっていいっていうね。このね、誰が何と言おうとも治っちゃっていいっていうね。
許可する。
医者は預言者じゃない。必ず症状が悪くなるって誰が決めたんですか。がん患者が辛く悲しく死んでいくというのはテレビや映画の影響です。その症状をアカデミー賞って言うんです。症状の賞ですね。アカデミー賞って言うんです。病人の役をしているうちは良くなりませんよって。でね、病気になったら自分で自分に突っ込む一人突っ込みを大事にしてくださいと。病気がこれ以上悪くなったらどうしよう。こういう時こそ一人突っ込みをどんどんしてください。そんな怒ってから考えたらええやんってね。一人突っ込みをしてくださいって。これがね。
すごい。さっきの口癖からつながってくる、自分へ突っ込む。
あと、にもかかわらずできることあるよねって口癖にしてください。今、頭痛いけど、にもかかわらずできることあるよねって。今もう足が痛くて動けないけど、にもかかわらずできることあるよねって。にもかかわらずできることあるよねっていう口癖を持ってくださいと。で、薬を飲む方はね、薬ね、副作用があるからあんまり飲みたくないっていう方は、この薬が最小限の副作用で最大限に効きますようにって願いながら飲んでくださいね。薬も敵にしなくていいですよって、最大限に効くようになってねって薬にね願ってあげてください、薬はね副作用があるから嫌だって、でもね家族は飲んでほしいって言ってるけど、という時はね薬も敵にしなくていいよって
、薬の数が増えていくだけでだんだん気分がこう落ちてたりしますしね、そういう意味では本当毎日向き合ってる方からするとこういう言葉があるんだなと、ね、これを自分で言う意識する、
そうですね、すごくね、病気をね、人生の目的は病気を治すことじゃなくて、人生の目的は病気を治すことじゃなくて幸せになることですよって、 ね、これ三浦さん、本当三浦先生はね、うん、名言だらけなんだよね、
うん、
病気の人にとっては特に勇気をいただける、
はい、
名言のマスターですね、
うん、はい、いつもね、こう話す、友達の財ちゃんが、うん、本当に、卵巣がんっていうふうに言われて、でも今、ね、本当に治ったっていうか、そういう存在で、うん、実はその時に、絶望の時にこの本が出たことが、財、うん、ちゃんにとってはもう一番のなんか、支えだったって言ってますよね。
うん、
ここの、やっぱりなんかすがるものっていうか、入ってくる言葉すら敏感になるから、
うん、
こんな言葉が溢れてて、それを実際三浦先生って方がねいて言ってくださってるっていうのはどれだけ支えになったんだろうと思って、いつもすごくそれを言います。すごいそのタイミングだったんだって言って、一行一行が今聞いただけでも、うん、ね、本当に身近にそういう病気の方がいらしたらぜひ届けてあげてほしいですね。
そうですね、改めてね、この本ちょっとリニューアル、うん、まあ、ちょっとね、先になりそうですけど、今ね、もう結構数万円とか、プレミアム価格になっちゃってるので、
はい、
新しくね、今リニューアルバージョン用意してますので、
うん、
で、僕は取材させてもらった中で、すごく印象に残ったら、うん、三浦先生、残ったのは、病気になったら何かやりたいことはありますかっていうのは三浦先生必ず聞くのよね。
え？って思いますね。
病気になったら、
うんうん、
病気が治ったらやりたいことありますか、
うんうんうん、
で、心がときめくことがすごく、ときめきを大事にしてる治療家さんなんだよね、うん、ドクターなんだよね、
うん、
で、いやもう病気だし治ったところで、うん、なんかやりたいことなんか思いつく考えられないですよみたいな言う方も多いそうなんです、
うんうんうん、
そしたらね、三浦先生はまあ人を見て、だったら早く亡くなるのが家族のために一番いいかもしれませんねっていうそうなのね。
それは、
うん、今亡くなれば保険は降りるし、家族も看病しなくて済みますよねって、
うんうん、
病気が治った後やりたいことが特にないんであれば、
うん、
今は亡くなった方が家族のためには一番いいかもしれませんねって、
うん、
何よりあなた自身がもうね、このね、どうしようもない痛みに苦しむこともなくなりますよって、うん、もちろん人を見てね、
うんうん、
人を見てだけどこういうことがあるそうなんです ね、
この言葉を言えるっていうね、深い意図があるわけですもんね、うん、
そして三浦先生が言うのは、はい、今後の人生は病気を治すためにあるんですか、
うんうん、
それとも人生を楽しむためにあるんですか、
うん、
あなたの人生は何のためにあるんですか、もしあなたが一つでも病気が治ったらこうしたいっていうものがあったら、うん、私は全力で応援しますって、
うん、
それはあの喫茶店のコーヒーが飲みたいとか、あそこのパスタが食べたいとか、あの人に会いたいとか、どんなことでもいいのです、
うん、
一つでもこれしたい、あれしてみたいっていうのがあれば、私は全力で応援しますので、
うん、
一緒に頑張りましょうってね、
うん。
なんか一つでも病気治ったらこれしたいっていうのがあったら、そのために全力で応援しますって、
うん、
ないんだったら早く亡くなった方が家族のためにいいんじゃないですかっていうね、その生きる目的を問いただしてくれる、
うん、
病気になったことでより幸せに気づけるところに導いてくれるドクターっていうのは日本には本当にその少ないと思うので、三浦先生みたいな人が、三浦先生今ね YouTube の独自でやってらっしゃるので、
うん、
そのウォッチしてみてほしいし、
うん、
こういう先生がねどんどん出てきたら、
うん、
なんか病気が、ね、僕病気になった人ってすっごいチャンスタイムだと思うんですね、
うん、
なぜかというとやっぱり変わらざるを得ない状況にある人ほどやるんですよね、
うん、
行動するし変わるし、
うん、
変えようとするから、変えようとする、変わりたいと思うっていうことが一番、その人を変える原動力になると思うんですね、
うん、
なので病気になった人ってすっ っごいチャンスで、何かを見直さなきゃいけない。これまでと同じことをしていたんではダメだ。何かを変える必要がある。その中で、その一番変わっていける人が病気になった人、だからアメリカのアンケートで、あの人生が大きく変わった人たちの、あなたのそのね、その人生が大きく変わったきっかけは何だったんですかって聞くと、ベスト3が病気と倒産と失恋だったらしいんですね。だから大変な時っていうのはまさに大きく変わる時、だから病気になる人っていうのはその本当に大きく変われるチャンスタイムなので、まさにもっと幸せになるためのイベントに捉えられるんですよね。
実際に今そう向き合ってる人からすると、そういう余裕すらなくなっていく、ね、自分の今みたいな生きる目的っていう風に目線を変えてくださるっていうか、そうすることによって、その病気になった方も変わっていくんだよってことを言ってくださってるわけですよね。それをたくさん事例を見てらっしゃる。実際ね、病気の方の本当に本人もそうだけど、家族、周りの方のこう気持ちとか、そのやり場のない、どうしていいのかわからないっていうのは、きっとみんなおかれ少なかれ周りでね、体験されてると思うんですよ。そう思うと三浦先生の言葉に出会えるだけで、すごいこう勇気づけられるんじゃないかなって思います。
これ、あの本当そうですね。
ね、新さんは久々に会われてどうでした、三浦先生の
三浦先生、
はいはい、
三浦先生はなんかちょっとあまりにも美味しいご飯屋さんに連れてってくれて嬉しかったです、
大歓迎歓迎のいい、
あまりにも、でもね、三人で、編集者さんと僕と三浦先生で三人で割ったんですけど、
割った、
それはね、とても一人では背負いきれない とても一人では背負いきれない金額だったので、三分割することになってね。
それは、本来は誰が、誰の予定、
いや、編集者さん、通常、やっぱりね、僕も編集、こういう、その編集者さんとご飯食べると、もう基本編集者さんがご馳走してくれるから、僕も遠慮しながら、あまりにも美味しいから、もうガツガツ食べたかったんだけど、ちょっと、
いっぱい食べて、
あまりちょっとね、結構金額もそこそこ高かったから、あまりガツガツ食べちゃいけないな、これ編集者さんご馳走してくれるからあんまり迷惑かけちゃいけないなと思って、すごく
気遣ってセ
ーブしながら食べたけど、ただ僕が一番大食いだったので、で最後金額出たら、ちょっと一人で背負いきれる金額じゃなくて、もうこれはいっそのこと3人で3分割しましょうっていうことでね、3分割になって、ああそれだったらなんかもっと頼めばよかったな、
どういう
なんか編集者さんがご馳走してくれると思ってたから、ちょっと遠慮してたので、分割するんだったら自分もうみんな分割じゃないで、僕はお酒飲まないから、お酒飲んでない分頼めるじゃない。
そうそう、まあ一応金お金の感じで言えばね、カウントすればこんなこと思いながら、
うわ三分割って分かってたらもっと、もっと気楽にね、なんかご馳走される時ってちょっと遠慮するじゃない。これご馳走相手がだから。
そうなんですね。
いや、相手がご馳走してくれるときって遠慮しますよ。
ご馳走してくれると思ってるときは。
そう。
そうですよね。してくれないかもしれない。
してくれないときも。でも編集者さんって基本ご馳走してくれるから。
そうですね。その書籍のためですもんね。
でも、さすがに、一人では背負いきれない額、ね、だったので。
は
い、
僕も
あれは正解でした、三、はい、分割。
はい。でも、なら食べればよかった。こんな心の声を、もう編集者さんすいません、こういう方です。こんなここから通して言うっていう、このラジオを通じて。
すごく美味しかった。
ならでももうちょっと遠慮なく食べればよく。三分割ならっていう発想が。
三分割だったらなんか気兼ねなく、自分も払うんだったら気兼ねなく食べれるじゃないですか。
え、割り勘だったら？
いや、割り勘でも。
割り勘ってのはその、一人一人食べた分だけ。
あ、それが一番気軽に食べる。
ね、それ
が一番
気軽に食べる。そういうことですね。それをきれいに割るから、うん、なら食べればよかったって、ちょっとややこしい話。何の話、どうでしたかって、先生のこと聞いてて、そうそう。美味しいところって。
三浦先生は、前回も、うん、僕はもうナポリタンが大好きなんですよ。昔ながらの。
はいはいはい。
昔ながらのナポリタンが大好きで、うんうん、前も、すごく美味しい昔ながらのナポリタンが食べれるお店に連れてってくれたんですよ。
ねえ、わざわざ、石井さんが好きだからという。
そうそうそう。だからなんか、そういうところをさりげなく気を使ってくださるのが、はい、普通ね、まあ、ドクターの方っていうのは、もう、気を使われてなんぼの世界っていうか、
先生、
やっぱり、その、医療業界って、やっぱり、その、うん、まあ、三浦先生のところはね、薬をそんなに扱うわけじゃないから、うん、普通やっぱりいろんな薬を扱う業、うんうん、ね、医療の関係で、うん、先生、先生って言って、うん、もう接待付けされるような業界がドクターですから、はいはい、もう接待されるのが普通の人生に なっちゃいますから、うんうん、そんな風になんかナポリタンが美味しいところに連れてってくれる。
そこに感動したんですね。
ドクターっていうところが。
探さないと、だってね、好みをちゃんと考えて。
そう。さりげなく、さりげなく、だって僕、三浦先生に、僕はわざわざナポリタン好きなんですよって言ってないんですよ。
素晴らしいですよね、ちゃんと。接待の状態になってますね。
さりげなくナポリタンが好きだっていうのをどこかからちゃんと知ってくれて、
うん、
しかもそれを見つけてくれて、ナポリタンの美味しい店に連れてってくれるとか、はい、今回も値段はさすがに高かったですけど、うん、各種もうこれこの値段でいいわって思えるぐらい、うん、
すごい、
うん、
三浦先生の話を聞くのにどうして食べ物
いや、あまりにも美味しかった。
そうですけど。
あまりにも美味しかった。
聞きたいのは、ほら、その本を出した時からの、この長さがあるじゃないですか。しかも多分それって、本が出た時ってコロナの時のタイミングぐらいのだったと思うんですよ。
うん、
で、そこの、改めてこう、向き合ってみられての変化があったかなと思って聞いたんですけど、先生は変わらない。
先生は、小学校1年の時から何にも変わってないですから。
そうなんですか。
だって小学生で、それって本当ですか、
うんうんうん、
誰が決めたんですか、
うんうん、
やってみなければわからないでしょって、もう、小学生の時から完成されてる人なんですよ。
なるほど、うん。はいはい。
リトルブッダですよ、
ね。ずっと。
生まれた瞬間から天上天下、唯我独尊ですから。
もう悟ってる。
リトルブッダですから。小学校の時からリトルブッダですから。
そうなんだ。もうだから、はい、信念とか考え方はもうずっと変わらず。
完成されてる。
ああ、だから医療の部分でも、この言葉が、うん、それって本当ですか？誰が決めたんですか、うん、やってみなきゃわからないですよね、うん、っていうのは。学校の先生は困った質問だったかもしれないけど、自分に問いかけるには大事な大事な言葉なんですね。シンプルで分かりやすい。
そうですよ。
はい。
だって口癖は、私三浦ですけど何かっていうのがね、そういう先生ですよ。
すごいですね。
私三浦ですけど何かっていうね。
誰も何も言えない。ああそうですかみたいな、
うん、もうこういう小学生ですからもう完成されてますからね、うん、三浦先生は、
いやすごいね、今回閉院化されて、
うん、
クリニックを閉められた時ね、こうなんか涙ぐんだ方とかいっぱいいらしたとか聞いてるので、
うん
うん、
でもいやねえそれはね、ま、たくさんいらっしゃったと思います。
うん、でも先生がより多くの方々にまた
そうですね、
つながって、
よりまた、うん、一人一人とね、より深くコンタクトは、うん、クリニックがもちろんあった方ができますけど、はい、やっぱりそこにずっといないといけない中でね、うん、で、いろいろさらに三浦先生の新しい人生のステージが、
はい、
始まった感じですね。
うん、ねえ、何も先生がお元気でいていただくのは、 私たちが一番の願いですね。
そう、うん、そうですね、う
ん、本当に。いや、なんかいいですね、翡翠さんとの会話が。本当に食べ物の話が中心だったことを。
三浦先生が連れてってくれる居酒屋って必ず美味しいんですよ。
さすが、それはやっぱりなんか配慮ができる方だからじゃないですか。喜ばせたいっていう、
うん、あのね、
うん、
なんでかなって、
うん、思ったんですか。
なんかね、見るからに美味しそうなとこというよりも、なんか一見地味なんだけど、何これっていう美味しさがある店に、もういかにも美味しそうな華やかなとこじゃないんですけど、その一見なんか渋い感じなんだけど、なんか影の実力者みたいな、っていう、なんか三浦先生食の本出した方がいいんじゃないかなと思う。
ねえ、なんかこだわりをお持ちなんですかね。選択する
三浦先生、舌が超えてますよ。
お、
相当舌超えてる。
すぐにでも会いたいですね。そういう方の元でね、自分の舌を超えさせるっていうか。
美味しいもん。
へえ。ナポリタンから高級なところまで、
ね。三浦先生が連れてってくれる美味しさってね。
美味しさって。
なんか華やかな美味しさじゃないんですよ、
うんうんうん、
優しいっていう美味しさなんですよ。だからね、ずっと残っちゃう。ずっと残っちゃう、
うん、
あ、優しい味で、あ、またもうずっと、うん、なんか毎ずっと食べたくなっちゃうような店をね、いつも連れてってくるんだよな、
うん、味覚って人それぞれだからね、うん、自分が美味しいと思っても必ず人がどう思うかって分かんないけど、
うんうんうん
う
ん、
もう今みたいな、はい、優しいっていう味わいってすごい貴重 な、うん、なんか表現な気がする。感動っていうよりも優しいんだっていう、う
ん、なんか三浦先生のなんか感性って、うん、なんかその三つの店を連れてってもらったんですけど、うん、その、なんか三浦先生が現れてる気がしましたね。
おぉ、
うん。
へぇ、
なんか、
うん、
本質に優しく寄り添ってる。
へ、
う、ぇ、ん、あ、三浦先生。
すごい素敵。うんうんうん、
感じましたね。
強引でもなく、
うん、
へえ、すごい。まあね、本業じゃない中で、ぜひ先生、今度味覚の方、
なんか三浦先生と、うん、僕が三浦先生だったら、うん、僕が三浦先生だったら今回クリニック離れるからね、
はい、
オンラインサロンをすごくやるといいなと思っていて、うんうん、まあ、三浦先生にも伝えたんだけど、
はい、
そのオンライン三浦先生って、うん、その一番大事な考え方を伝えてくれる先生なので、
うんうん、
それって今まで三浦先生っていうのは一人一人に向き合ってやってたんだけど、
うんうん、
本当の意味で三浦先生のエッセンスが生きるのは、別に一対一じゃなくても、
うん、
共通することの方が多すぎると思うんですね。
そうですよね。
だから、うんうん、逆に一人一人と治療科で一人一人30分話しするっていうよりも、
うん、
200人300人の前で、病気になった人の考え方を、
うん、
基本こういう考え方、病気はこう捉えます。
うん、
こういうネガティブな気持ちになった時はこういうふうに捉えますっていうのを、うん、もう200人300人全員で話せると思うんですよ、
うん、
だからオンラインサロンの方が逆にクリニックより三浦先生の良さがこれから生きるんじゃないかって思っていて、
うん、
で、そういう、そして三浦先生は僕は隠れたコンテンツがその味覚だと思うんですね、
うんうんうんうん、
なんか優しくなれる味が、うん、まあ、僕は3店連れてってもらった店が全部そうだったので、
う
いい店いっぱい知ってるんじゃないか、うんうんうん、でそのね店によってじゃあ今日はこの店20人貸し切れるから、はい、オンラインサロンメンバーで20人この店行きましょうって言って、うん、そこでその病気になったきっかけで同じ病気になってる人たちと出会う交流の場っていうのを楽しい形で、うん、そのご飯屋さんで、うん、そういうその病気になったからこそ出会える、うんうんうん、同じ悩みを抱えてるけど一緒に乗り越えていこうっていう場をね、だから新しいクリニックの形として、うん、オンラインサロンっていうのを三浦先生やられると、うん、僕は実は新しいクリニックの形として、はい、オンラインサロンって実はいいんじゃないかってすごく思っていて、うん、そしてみんな美味しいもの食べに行って、うん、同じ病気の人たちと悩みを分かち合えて、うん、美味しいもの食べれたら、だから希望出てくるじゃないですか。うん、で、一人一人にね、今までは一人一人と話してた、うん。それはそれですごく大事な行為だったけど、うん、三浦先生が伝えてるメッセージっていうのは、普遍的なことが多いので、うんうんうん、もうそういうお話はオンラインサロンでまとめて毎月ね、うん、その三浦先生の病気になった考え方を毎月シェアして、そしてそのね、三浦先生もともとクリニックやってる時からライバルはディズニーランドだって言ってたぐらいね、病気になったおかげでもっと幸せになれましたっていうふうに言う人を増やして、夢は失業すること。
うん、
クリニックがなくなることが私の夢なんだって、はい、クリニックやってる時からね、うん、言ってて、見事にクリニックなくなるわけですよね。はい、だからもう、本当になんか、その楽しい、うん、そういうクリニックの形として、うん、治療しない治療院っていうか、うん、考え方だけで人を治していける、新しいクリニックの形として、うんうん、オンラインサロンをやるといいんじゃないか。うんうんね、独り言、今日は独り言をね、翡翠の独り言をお届けしました。ありがとうございます、
はい、多くの方が幸せになりますようにありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。